電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近報電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近報電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
小林香奈です。
おはようございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は新年最初の特別番組です。これまでもたくさんの方々をゲストにお迎えしましたが、今日のゲストはある国の出身の方です。
黒いシックな帽子がとてもお似合いですよね。
そうでしたね。はい、一体どんな方でしょうか。
はい、
ヒントはサッカー、コーヒー、そしてサンバといえばもう大体お分かりじゃないかと思います。詳しくは対談で触れていますので、ぜひお確かめください。
福音の光、今朝は兵庫県西宮市にあるゴスペルチャーチ御言葉教会よりソーザチアゴ牧師をお招きして近報電特別番組をお届けいたします。幼い頃に日本に移り住み、一から教会を立て上げるようになった経緯や信仰体験談をお伺いします。それでは今朝のゲスト、ソーザチアゴ牧師にお話を伺っていきます。梶川先生、よろしくお願いします。
今朝は西宮で開拓伝道、教会を一から立て上げて牧師をされていますソーザチアゴ先生をゲストにお迎えしております。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですけども、ソーザ先生がイエス・キリストを信じたきっかけ、また西宮で教会を始められたことについてお聞かせいただけますか。
はい、私はブラジルで生まれまして、はい、6歳の時に日本にですね来させていただいております。
はい、
でリーマンショックでですね、その時24ぐらいの時にブラジルに帰らせていただくんですけれども、日本ではですねやっぱり言語の問題があり、私も両親も教会からやっぱり離れて、そして私はイエス様を信じていたんですけれども、まあ信じていないような人のようなですね生活を日本で送っていたことで、その時に4人のですね、牧師から、まあ、声があり、まあ、神様あなたの人生に計画があるよ、人生を正しなさいよ、あなたが決心して行った時に神様はあなたの人生に道を備えていくからねという話がありまして、日本に帰り、そして牧師になる決心をしました。
あ、そうだったんですね。じゃあそこからこうこの教会を立て上げていく、その開拓っていうのはどういう形だったんでしょうか。
そうですね、私自身は神様の恵みを理解できずに、人々が教会に来ないのは自分のせいだから、自分に知識がないから、自分に能力がないから、とてもそのような考えを中心にですね教会を始めていたので、とても疲れていったんですよね。
ああ、そうだったんですか。その
神様が一番人々を導きたいのに私がしなければという思いが強かったので、本当にこの手当たり次第いろんなことをしました。教会でかき氷大会をしたり、またこの焼肉パーティーをしたり、いろんな人にですねトラクトを配って呼んだんですけれども、誰も来なかった。そのようなですね、本当にこの疲れた、まあ、あの恵みというよりも本当にこの仕事に本当に一生懸命なですね、人のようにこの教会生活を過ごしていました。
あ、そうだったんですね。こうやはりこうゼロから始めていく形ですよね、教会開拓って。そうですね。でそうなるとこうなんかやっぱりこう自分自身で頑張らなきゃとか、なんかああしなあかんとか、なんかやっぱそういうことが、まあ、出てくるのかなっていうのを思いました。でおそらくそういうのってこう私たちも何かの形でなんかこう自分で頑張らなあかんとか、こういうことしていいかなっていうふうにこうがんじがらめになってしまうことあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういう中で先生がこう神様の恵みを受け取られた時のことってお聞かせいただけますか。
はい、自分の頑張りで何かを達成しよう、これ聖書的に言うとあの立法主義という言葉が使われていると思うんですけれども、この立法主義、この考えの問題はですね、うまくいった時は自分が何かをしたからだ、
はい、
でうまくいかなかった時は自分なんて言って自分を責めるんですよね。だから自分の中でも神様が見えてこなかったんですよね。だ神様に導かれたから祈れるようになった、神様に導かれたからメッセージを語れた、 神様に導かれたから人々が来たではなくて、自分が何をしていっているのかどうかばっかりだったんですよね、
うんうん、
だけど聖書を見るならば、私たちは神様から受けるので流すことができる、受けてなければこう流すことはできない、
うん
ね、それが恵みであり、神様は私たちを助けてくださる方、ね、神様の支えがあって成り立っているんだっていうですね、理解が本当にこの私自身には不足していたので、本当に私も含め家族も含め教会の方もですね、疲れていったんですよね、
はあは
あ、で、まあ、そのきっかけはですね、本当にやっぱり自分にその限界を感じたところから始まっていたんですよね、変化は。
なるほど、
うん、自分も疲れる、周りも疲れる、これは何でだろうと、
うん、
ね、やっぱりその聖書が言うように、神の道というのは安息であり恵みであるということを私たちが考えてならば、疲れてるはずがない、
うん、
苦しいはずがない、
うん、
そこにですね、本当にまず疑問をですね持って、聖書を一から学び直した時に、今まで聞いたことではなくて、ね、人々が言うことではなくて、聖書は何を言ってるのか、その恵みにフォーカスしてゼロから学んでいった時に、私の内側からまた本当にこの家族をはじめ教会が変わっていった、そのようなですね歩みをですねさせていただきました。
なるほど、ありがとうございます。こうやっぱ人の言葉とか、やっぱそういう目の前の出来事の情報ってすごく強く入りやすいと思うんですけども、その中で、まあ、聖書が何を言っているのか、つまり神様が何を語ってくださっているのか、そこにこう視点がフォーカスされていた、移された時に新しい世界が広がっていかれたんですね。
そうですね、一番私自身の中で変わったのは、
はい、
自分に足りないものを見つめるのではなくて、
うん、
問題を見つめるのではなくて、神様の助けに安心することが一番私自身の変化となりましたね。
なるほど。
足りないものがあったとしても、それをもう神様は本当にこの祝福に変えてくださる、
うん、
それをもう神様は助けをくださる、
うん、
それを学んでいった時に、本当にこの自分自身を責めなくなり、周りも責めなくなり、
はい
ね、そこでやっぱり人々に対しても、私は希望と安心、また十字架の恵みを流せるようになっていきました。
ハレルヤ。目線が自分から神様に、
アーメン、
そうですね、ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、先ほども、まあ、少し申し上げましたけども、まあ、ソーダ先生はこのようにして、この賛美の働き、このいわゆる賛美ミニストリーをされていらっしゃるんですよね。このシング・ザ・クロスの働きについて、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
はい、私はですね、妻とともに、シング・ザ・クロスという名で、賛美ミニストリーを、させていただいています。僕は主にですね、作曲とギターをし、また妻が歌とキーボードを担当しています、
はい。
まあ、信仰と礼拝を立て上げる飯が私には与えられています、
うん。
まあ、その中でですね、シング・ザ・クロス、まあ、十字架を歌う名をですね、この使わせていただいております。
なるほど。
私夫婦2人に与えられているものを通して、礼拝を立て上げる、
うん、
また礼拝を導く思いが強く本当に与えられておりまして、
はい、
2020年に賛美をするものの CD をリリースさせていただきました、
はい。
まあ、開拓をする教会によってはですね、本当にこの奉仕、ね、賛美奉仕がいないので、
はいはい、
そこには本当音源のみの、カラオケ音源も、うん、収録させていただいてます。
お、
まあ、現在はですね、本当に30曲ほど、もうすでに曲が与えられているんですけれども、本当にこの祈りの中で神様があと賛美を与えてくださるので、まあ、それをですね、まあ、しまうのではなくて流していこうというですね、
うん、
意識でこの働きを主にやってさせていただいております。妻はですね、はい、このミニストリーの他にもゴスペルの、このレッスンを、また、ボイストレーニングの教室をですね、未信者向けにのミニストリーを持っています。
なるほど。まあ、そういったこの中でこう賛美を通してまたこう触れられる方とかもいらっしゃいますか。
そうですね、本当にゴスペルの中で未信者の方が教会に来て歌っている中で、
うん、
涙を流したりとか、本当にこの神様の回復が賛美の中で本当にすごく、ね、なされているなということをですね、日々実感させています。
うん、いいですね。やっぱりこう聖書の中にもこう賛美の中に主は住まわれるってありますけど、はい、賛美する神様にこう歌うことを通してこうイエス様を体験できるっていうのは、賛美ってやっぱ最高ですよね。
そうですね、教会にね、行くのはすごく、
うん、
本当にもう難しい方でも、歌ならば行くわっていう方はですね、う
ん、はいはい、
とてもいらっしゃるので、賛美を通しても ぱり神様が働かれます。そして本当に人々の心がどんどん砕かれていく、いきますよね、うん、本当に神様の力をですねやっぱり感じますね。
はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、この早田先生の今後の抱負についてお聞かせいただけますか。
はい、イエス様を信じて天国に行くことを待つことだけがですね信仰生活ではないということをですね、うん、本当に絶えず流していけたらなということを思っております。
はい、
私たちが受けた救いは魂の救いはもちろん、そこには癒し、回復、守り、また苦しみの解放、さまざまな意味がこの救いという言葉には聖書を調べていくと含まれているということがわかるんですよね。
うん
うん、でこの聖書にはパウロという人が出てきます。パウロは多くのクリスチャンを迫害して、または本当に多くのクリスチャンが彼を通して、ね、本当に命絶たれていますけれども、彼はその後に恵みを理解して、どんな過去があっても私は許されているんだという自覚があったから、ああいうふうに力がある恵みのメッセージを流していけたと思うんですよね。うん、で私たちが自分からの解放、または立法主義からの解放、はい、そしてどこを見るのか、何にフォーカスをするべきなのか、
はい、
十字架なのか自分なのか、ね、うん、それを、自覚して、はい、本当にこの、ね、理解さえしていれば、祝福とか回復っていうのは神様から必ず与えられていく、そのような、ね、恵みと喜びに満ちた道が私たちの前に本当に広がっていくことを私自身が感じたので、本当それをですね強く皆さんに流していけたらなということを思います。
ありがとうございます。このイエス様の十字架の恵みに満たされる方がどんどん起こされていくことお祈りしています。早田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝はゴスペルチャーチ御言葉教会の早田チアゴ牧師のお話をお聞きいただきました。ここでご案内です。朝早い放送を聞き逃された方、もう一度お聞きになりたい方はスマホやパソコンで聞くことができます。ラジコというアプリから福音の光と検索してください。1週間以内の放送を無料でお聞きいただけます。ラジコアプリのご案内でした。
さて、この番組をお届けしております金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金報伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。お祈りします。愛するイエス様、私たちはいろいろな悩みや葛藤を覚えることがあります。しかしイエス様、あなたは助けを求める声に応えてくださるお方です。問題や自分の足りなさを見て苦しんでいる方がいるなら、イエス様の助けに安心することができますように。見ている視線が問題から神様に向けられますように、イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。
ではここで、金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方は、おはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは 新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
小林かなえでした。
聖書の言葉、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。
それではまた明日朝4時30分に。